人生を作る食サポーター玉木美穂のワタチアダイニング。皆さんこんにちは。日曜日の11時いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの人生を作る食サポーター玉木美穂です。はい、11月放送で私チアダイニングが2周年になります。ありがとうございます。ちょっとマイクにぶち当たってしまいました。はい、改めましてですね、夢の種共同代表の直樹さん、大輔さん、そしていつもお世話になっている音響の皆さん、そしてまたまた私チアダイニングのゲストにお越しくださった皆様、本当にありがとうございます。この前回のですね、1周年記念番組に引き続きですね、2周年記念番組もあのおめでたい方をですね、ゲストにお招きして、美味しい飯を飲んでありやこりやと最後まで楽しく元気をお届けします。またチアダイニングスタートです。またチアダイニングは夢に向かって活動している方や食や健康に焦点を当て、ラジオから人と人をつなぐ場を提供していきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。本日のゲストは梅シュガーナイトパーソナリティのブルーダイヤファクトリー代表金谷優さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
まずはね、はい、3周年、
3周年
おめで、
2周年、
2周年、3年目、うん、で3年目に突入ですね。はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、最初始めた頃は
また言う、
もうこんなにね、話せるとはもうね、はい、もう一人前のラジオパーソナリティとして、もう一人でね、どんどんどんどん活躍されてるとは思うんですけれども、はい、ね、今日はなんかそういう過去も振り返りながら、
そうですね、
ね、おめでたいことも踏まえながら、
はい、おめでたいですね。
はい、私が登場したということは、はい、小竹梅の梅ですね。
そうです、梅ですね。
はい、梅酒をねお持ちさせていただいて、お祝いしたいと思います。
嬉しい。
去年ね、実はね、はい、梅酒祭りで、はい、今年の梅酒祭りはね、実はね、発表もされたんですけれども、はい、ちょっと去年の梅酒を、去年の日本酒梅酒で金賞を取った、うんうんうん、梅酒を、東流の梅酒っていうやつを入手したので、
やった
ー、それをお祝いにお持ちさせていただきました。
ありがとうございます。やったー。このね、イベント2周年、3周年、4周年と毎回金谷さんに出ていただき、美味しい梅酒をいただく最高の番組ですね。
いやー、もうね、これはね、本当に美味しいですし、
はい、
やっぱりね、梅酒を飲んで、うん、まあ、梅という原の担いだものですね、はい、それを体に取り込んでいただき、ますます元気になってほしいです。
はい、ありがとうございます。
ねえ、せっかくなんだ、ちょっと入れさせていただきましたので、乾杯してから始めたいと思いますので、はい、それでは乾杯。
はい、乾杯。
美味しい。これは美味しいですね。
めっちゃ美味しい。
日本酒梅酒って独特なんですけれども、もともとアルコール度が高くないので、
はい、
その女性の方でもちょっとロックとかで飲むと、そんなにアルコール感を感じずに、
感じないです、
スーッと入ってきますよね。
うん、今めっちゃ入ってきました、ね、まだ飲めそうみたいな、
ね、まだまだ飲める感じ、
ね、まだ飲める
これ多分 500cc ぐらいあると思うので、
ね、
500cc ぐらいもう全部なくなっちゃってるかもしれない、
ね、10cm ぐらいいってるかもしれない、
ね、なくなっちゃって、そうですね、もうそれやったらね。はい、もうありがとうございます。
おいしい、ありがとうございます、
ね、最初にお祝いさせていただいて、はい、本当に光栄です。
はい、で前回もね、1周年記念イベントでは月光農園さんの梅酒をいただいてますね。
なるほど、はい、月光農園に続いてこの東流の梅酒、 それぞれね、うん、金の価値があるもの、 まあ、金谷が金を届けるという、
おめでたいわほんまに金谷さんの名前
いやいや本当にね、でもねなんか梅酒って、まあ、人によって、まあ、作り手によって、
うん、
まあ、全然違うものなんですよね。まあ、それを、まあ、いろんな角度から商品になっているものがあるので、うんうん、まあ、私が美味しいと思ったもの、それをちょっとね玉木さんにもプレゼントしたいなと思って今日持ちたんです。
ありがとうございます。間違いないでしょう。だって梅酒ソムリエさんですよ。今までいろんな梅酒を飲み、ね、飲んでそのね業界というかまあね趣味でやってた頃からもう家の中に梅酒が段ボールごとあったっていうぐらい、
それをあの言われるとちょっとあのね僕実はね一人暮らししてた頃に、
はい、
あのまあとある、神戸の、
はい、
あの神戸のあのなんとか成功っていう会社の寮で住んでたんですけれども、う
ん、
はい、その時のベッド の, あの横にはもう山積みの梅酒がいっぱいあったという、
でしょ、
お前の部屋だけ何してんねんっていうのをずっと言われてましたね
それをね飲んで飲んでいろいろだって調べたりしてたんでしょ
うね。そうですね、やっぱりもともと分析するとか評価をするっていうのは一つ好きなことだったので、うん、まあ、その評価をして、まあ、実際味のね梅酒の味の研究っていうところから、うん、まあ、実際梅酒研究会という、
うん
う
ん、
一般社団法人に入らせていただくことになって、まあ、そこから梅酒をね、うん、全国全世界に届けていくっていう夢を今追ってる最中ですね。
ねえ素晴らしい。そしてその夢が先月叶ったこともあったんですよね。アゼルバイジャンへ行って梅酒を届けたっていうね。
そうですね、はい、一つやっぱり届けるっていうところで、まあ、美味しいっていうのをやっぱり言ってもらうと嬉しいですし、
うん、嬉しいですね。
逆にね今回ね、うん、面白いのが3日に、うん、11月3日にですね、うん、アゼルバイジャンの社長がわざわざ今回この場所に、
うん、
梅酒祭りの場所にね、はいはい、来てくださったんですよ。
すごい、
はい、もう金谷さんがやってるやったらちょっと見に行きたいですって言って、わざわざ言ってくださって、
めっちゃ人気じゃないですか金谷さん。
いやいやもう、まあ、梅酒祭りがねやっぱりね面白いイベント
ですよね。すごいにぎわい豊かですよね、
うん、映ってるとは思います。
楽しかったです。私もね、
ね、玉木さんの場合はもう最終日でしたけれども ね、
そうですね、
まあ、でも、実際梅酒をね飲み歩くっていうところでいくと、うん、まあ、ちょっと美味しい梅酒ばっかり飲んでたらヘロヘロになりますよね。
そうですよね。もうあの前ね、もうかなり前のねクリスマスかぐらいかの年末にね、金谷さんの事務所で飲ませていただいたあの梅酒、
ね、試飲会やりましたもんね。その時にもうすでに
ベロベロでしたね。
十数人いた方がほぼほぼみんなベロベロになってね、まあ、50種類味聞くっていうのは、うん、
なかなか
大変ですよねやっぱりね、うん、そういう中でね やっていくっていうのはすごいね、ことやとは思うんですけれども、まあ、あの時は、GI 和歌山飯
でした
っけ。そうですね、 GI 和歌山飯もね実はそういう意味でいくと今回ね厳選梅酒祭りっていうのを11月3日から6日まで、
はい、うん、
京都北野天満宮で開催したんですけれども、うん、GI 和歌山飯の梅酒が今回3種類。
おお、すごい。どこですか。
まずは、うん、丸領長岡さん。
丸領長岡さん大好き、
はい、で、はい、丸領長岡さんと平和酒造さん。
あ、平和酒造さんいいっすね。
あとど忘れちゃあの、ね、名前がねみなべの梅酒です。
あ、みなべの梅酒、はい、はい、いただきましたよ私、はい、
それ忘れてしまった。どこの会社やったかな
知識がありすぎてね、もう出てこないっていうぐらいね、もうこんな優秀な方いませんよ。
これはねもうパッと日本酒の会社なんですけれどもすごい出てこない。これは致命的ですね。
まあ、出てきたら教えてください。
はい、わかりました。僕もアルコールも普段飲みすぎてるからやっぱりこの辺でね記憶が断片的になっているということでお許しください。
OK です。
はい、本当にそうですね、
はい、うんうん、だから私その本当金谷さんの番組も、まあ、去年かな出させてもらってめちゃめちゃ GI 和歌山梅酒飲ませてもらって、
はい、
めっちゃ美味しかったです。いろんな本当に梅酒飲ませてもらって、
はいはいはい、でも美味しいですよね、うん、
美味しいです。
あ、思い出しました。世界一等さんです。
おー、世界一等さん
はい、世界一等さんの梅酒でした。もうちょっとドキドキしますね。
もう梅酒ソムリエの名前がねちょっと崩れるところでしたね今のね。
いやもうね本当に梅酒っていうのを変えてソムリエっていうのも消して で彼方にすぐるだけでちょっと行きたいぐらい穴に入りたいぐらいでしたけれども
大丈夫です大丈夫です、はい、忘れることはいつもあります。
はい、もうでもね、はい、そういった名だたる会社さんが、うん、まあ、いろんな会社160種類ぐらい今回出品あった中で、まあ、あの各それぞれの部門約8部門に分かれてなんですけれども、はい、そこで、金賞を取るっていうのが約 3社岡山で3社あったのが素晴らしいなと思います
。すごいですね本当に。さすが和歌山県、
うんうん、ね、なんかやっぱり GI 和歌山飯って一つのやっぱりブランドというか定着しつつなるなっていうのはちょっと感じ取れましたね。
すごい。ちょっと待って、私の番組です。
あ、本当ですね。もう梅酒の番組かのように。
いやいや、私も聞き入ってしまった。
もう梅酒の番組じゃなくて玉木さんの番組なので、ぜひ玉木さんの、ね、方に進めていっていただけたらなと思う。よろしくお願いします。喋りすぎてしまった。
全然問題ないんだけど、 いつもねこんな話をしてるもの、誰、私どっちがリーダーだったっけって迷いましたね。はい、ありがとうございます。まあ、そんな大活躍の金谷さんですけども、どうですか今年1年コラジオを通して。金谷さんもね、何周年でしたっけ、こう金のバッジが届いたんですね、夢の種からね。
あ、そうですね、はい、5周年、
5周年、
はい、終わります。次6年目に入ってますね。
お、素晴らしい、はい。どういう方向性に持っていきたいですか、ラジオは。
そうですね、うん、今年はねちょっとね自分の時間に空きが出てきたので、はい、まあ、海外出張とか含めて、うん、今回結構行けるんですね。なのでやっぱりその海外展開、まあ、私の会社だけではなくて梅酒研究会として海外に持っていく商品のお手伝いをサポートしたいなっていうところですね、う
ん
う
ん。へえ、すごい。海外、他にはどちらに行く予定ですか。
まあ、でもアジアですよね、まずはね。まあ、出張先としては多分今後中東、ドバイ、トルコとかそういうところにも多分足を運ぶようになるとは思うんですけれども、まあ、そこに、まあ、梅酒を持っていけるっていうチャンスはゴロゴロ転がってると思うので、まあ、そのチャンスをね、ものにしていきたい、うんうん、ものにというか、うん、まあ、やっぱりまず伝えていくっていうところかなとは思うんですけれども、はい、楽しみにしてます。
楽しみですね、はい。だから毎回その土曜日の、ね、20時30分から21時まで、はい、いろんな国で梅酒が展開された話が聞けるかもしれないってことですよね。
そうですね、そうなる可能性が大です。
わー、楽しみだなこれまたね。いやー、本当でもなんか本当可能ですよね、今最近海外も行かれて、うん、まあ、日本にも来られてる方最近多いですし。
そうです ね、やっぱり、まあ、梅酒、まあ、うん、ね、今海外渡航が、うん、まあ、制限されてたのが徐々に緩和されてっていうところで、日本人も、まあ、海外に、うん、旅行に行けるっていう、旅行というか、まあ、出張等を含めて、うん、行きやすくなったというか、うん、そういうところもありますので、 もちろん僕自身もワクチンを、ね、3回以上打たせていただいて、まあ、海外に渡航するっていうところではあるので、まあ、ね、どんどんどんどん僕も行くし、うん、海外のからもいろんな方が来ていただけるしっていうところでね、本当に楽しみなんですけれども ね、
楽しみですね。
なんか結構やっぱ梅酒祭りでも、うん、本当にいろんな方がね楽しんでいただけたなとは思うんですけれども
ね、本当たくさんの方がね、うん、おられて、もうインスタグラムすごいバンバン上がってましたよ。
バンバン上がってると思うね、僕自身も この、この上な、今までないぐらい、
はい、
自分のインスタと、まあ、一般社団法人梅酒研究会のインスタの方でバンバン上げてましたね、
うん、ね。
なんかやっぱり一つインスタってやっぱりすごいですよね、うん、発信力というか、うん、やっぱり見栄え映え、うん、映えが
映えますね、
ね、映えるとやっぱりね。でちょうど北野天満宮さん自身も、うん、まあ、これからね見頃のもみじの、ね、うん、見頃になりますので、ぜひぜひ
ね、 いやね、私が好きな京都にねお越しくださって、しかも大好きな梅酒が飲めるってことでね、
いや本当に
もうね、私初日からもずっとね毎日行きたかったです
ずっとへばりつきたかった
です、ね、いやもうむしろスタッフで働こうかなって思うぐらいで
いやまあね、それぐらいやっても価値のある、ねね、時間だったとは思うんですけれども、
ね、これが本当また続いていってほしいですよね。
いや本当にね続いていってほしいですね、うんうん、
なるほど。ちょっと私に今度ラジオの展望とか聞いてくださいよ
いや 展望もちろんですよ。梅酒のことばっかりになってましたね。あの玉木さん、3年目に入るということは、はい、まあ、2年目終わって、まあ、実際、ね、あの2年目までがある程度こういう展望っていうのはあったと思うんですけど、うん、3年目に向けて、
はい、
なんかどうしていきたいとか。
あ、待ってたこの質問。
いや、あのすいません、振りに弱い男ですけどそのまま振っちゃいました。
いえ、さすがパーソニティさんですね。
ゲストのつもりで 100% いたのでその振ることすら忘れてました。
いえいえいえ、
いや、でも、いや、今まではでもどうやったんですか、この2年は。まず
この2年は、まあ、なんかやってみようかなっていうところで、まあ、でも人と人をつなぐことがすごい番組のテーマではあるので、まあ、こういろんな人がつながっていけばいいなっていう世界でやっていたんですが、最近結構ミラクルが起きまして、
ほうほうほうほう、
本当に人が人とつながっていって、こう本当にやりたいことを応援してあげたいなって思うぐらい、私がゲストさんを呼びに行ったりとか、
うんうん、
っていうぐらいに、こう簡単に簡単ってわけじゃないんですけど、身近な方に出てほしいなっていう方ももちろんいたんですけど、絶対この人今出てほしいみたいな、なんかそのクラファンとかやってるタイミングとかにお声かけさせてもらったりとか、
はいはい、
なんかね、自分からこうチャンスを取りに行くようになりましたね。
いや、素晴らしいですね、うん、やっぱりあのパーソナリティは動いてなんぼですよね。
そうですよね、
まあ、情報もちろん集まるんですけれども、うん、やっぱり 足で稼いで、
うん、
稼いでいくとやっぱり得れるものもすごく大きいと思うんですよ、
うん、そうですよ、本当感謝してくださって、でご自身 あの飲食店のホームページに載せてもらったりとか、
ほうほうほうほう、
なんかめっちゃいいことできたみたいな、本当なんか貢献できたなって思える体感がすごい多くて、
なるほど、
やっててよかったって。
夢の種のね、うん、もう3つのテーマ、ご縁、応援、貢献ですからね。
そうですよ、
ね、なんかそれも含めてご縁があって、うん、貢献できて応援できてっていうのはすごい素晴らしいですよね、はい、
なんかそれをやっていきたいなってなってるので、まあ、もちろん私チアダイニング、まあ、食とか健康テーマはもちろんなんですけど、まあ、それに限らず、あ、なんかこの人めっちゃ応援したいなっていう人をこう力づけたいなっていうふうに今ビジョンとしては描いてます。
なるほど、はい、もう、3期目はもうそこまで、うん、広げていくっていう感じですね。
そうですね、
なるほどな。
その
先とかどう見据えてるんですか。
先はなんかね、リアルに会いたいですよね、そのゲストさんを招いて。 なんかちょっと私の同期のねめぐみけいさんが私のね番組紹介してくださった時に、私のファンはいるんじゃないかと、玉木美穂のファンを集めてなんかこう試合会とかやってみたらどうかなっていうこと言ってはったんですよ。
ほうほうほう、めっちゃ楽しそうですね。
そう、やってみようかなみたいな。
いや、いるんじゃないですか。あの、いますかね、僕もファンの一人ですけど。
ありがとうございます、
は
い、
でもゲストに出られてる方は、うん、玉木さんの番組出るとやっぱりちょっとね、あのテンションだいぶ上がるんですよね、うん、ギューッと本当に。なので、まあ、お米とは若干違うかのようですけれども、はい、うんうん、実は日本酒ベースの梅酒を持ってきたっていうのは お米からっていうところも先読みして日本酒ベースだったんですけれども、
さすが金谷さん。
でもね、やっぱりそうやってファンは多いとは思います。玉木さん
多いですかね。ありがとうございます、
はい、ぜひやってみてください。も
いや、なんか人来へんかったらどうしようみたいな。
そこビビるんですね。いや、ビビらなくてもいいと思います。
いや、でもね、そんな風にこう夢の種のメンバーが集まって何かをやっていくっていうのは、これから新しいビジョンとしてもいいですよね。
そうですね、私だけではなくて、ね、やっぱり、うん、なんて言うんでしょう、パーソナリティ同士がクロスする、
うん、
まあ、掛け算としていろんな方が交流するっていうのは、うんうん、まあ、コロナ禍がもう少し、ね、収まってきたら可能な、
う
ん、
そうですよね、
ことかなとは思いますし、まあ、もちろん、番組のねところで話せるっていう人数は限られてたりしますけど、交流、はい、っていう意味では、うん、もっともっとね今、うん、やっぱりイベント等も増えてきてるのは、その傾向があるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、なんかいろいろやっていきたいなっていうところで、まあ、私チアダイニング的にちょっとなんか新しい路線として、
ほう、
ある一つの質問をですね、来年までやり続けようと思っていることがあるんですね、
はいはい、
まあ、さっき思いついたんですけど、まあ、私チアダイニングって、まあ、台所じゃなくてチア、うん、ダイニング、チアって応援するっていうところでダイニングなんで、金谷さんのお袋の味って何ですか。
おふくろの味、
うん、
玉木さんのこの番組で言うとは思わなかったんですけど、うん、あのね、うちの母ってね、おにぎり作るんです、うん、おにぎりが、まあ、鹿児島県の奄美大島の諸島の中の喜界島っていうところ出身なんですけれども、はい、そのおばあちゃんの頃からやっていただいてるおにぎりなんですけど、俵のおにぎりなんですけど、はい、うんうん、海苔巻きを巻くのではなくて、うん、薄焼き卵を巻くんですよ。
え、めっちゃ美味しそう。
いや、それをね、うん、子供の頃見た時にもうテンションが爆上がりするんですよ。卵好きじゃないですか、子供、
うん、大好き。
おにぎりも好きなんですけど、うん、もちろん、登山した時、山登りした時、遠足行った時、あのね、海苔巻きのおにぎり大好きなんですけれども、その横に運動会の時だけ、うん、卵焼きのおにぎりが出てくるんですよ。もうそれがね、
いいな、
たまらなくて、まあ、それが出たら、まあ、おふくろの味というか、もう全部食べちゃいますね。
なるほどね。でもそれが出てくるのが、まあ、おふくろの味ですもんね、まあ、
そうなんです。そのね、薄焼き卵も甘口の薄焼き卵なんですよ。
最高最高。
なのでね、余計にね、その塩味のある海苔と、うんうんうんうん、甘みのある卵と、まあ、最高なんですよね、うん、これ
最高ですね。
おにぎりね、しかもおにぎりね、
おにぎり俵型のね、はい、やった、はい、いや、なんかでも遠足行った時 に普通のおにぎりと甘い卵焼きがセットになってるバージョンでしょ。
なるほど、そうそうです。それに海苔じゃなくてご飯が巻かれ、うん、ご飯の上に海苔、卵が巻かれているっていうところなんで、
美味しいな、
最高です。
具は何ですか、その
中ですか。中ないです、うん、塩だけです。
そうなんですね、はい、
だから塩むすびやから普通の、手に塩つけて水つけてこう、うん、俵にやって海苔巻くか、うんうん、卵巻くかだけです。
へえ、変わってるというか、まあ、その地方それぞれの味なんですよね。そうですね。
なんかそれはね、おばあちゃんから脈々と受け継がれて、引き継がれて、うちの母はやってましたね。
じゃあそれを今度食べるときは、金谷さんは実家に帰らないと食べれないってことですか。
まあ、基本母がやるのは実家に帰らないとですけど、自分でおにぎり作って、おにぎりはやっぱりね、うん、お米さえあればできますよね、うんうんうん、それを薄焼き卵でやるっていうのがやっぱりね、なかなかする機会ないじゃないですか。どうしても海苔の方が簡単にとか巻いちゃうので、でも薄焼き卵にしてやるとちょっとね、多分今うちの子供もテンション上がるんじゃないかなとは思います
よ
ね、うん、
上がりますよ、最高じゃないですか
ね。え、
いや、でも薄焼き卵も片栗粉入れんかったらちょっと破れますからね。
あ、うん、そうなんですね。
そ
こはやっぱりね、専門家の目線で
いやいや、それをやされるのすごいですね、
本当に。
美味しそう、ありがとうございます。
はい、おふくろの味でした。
おふくろの味シリーズをちょっとこれからやっていこうかなと。
なるほど、面白いですね。なんかね、うん、どういうところがその人のなんて原点なのかっていうのはね。
そうなんですよ。なんかね、食がもたらす本当に自分の背景ってね、本当すごいなって改めて仕事を感じていてもやるんですけど、なんか私聞いてくれないですか。
いやいやいや、もちろん今聞こうと思ってたんですよ玉木さんはって言おうと思ってたら、ちょっとね、喋るタイミングを止まってから聞こうと思ってたんですけど、やっぱりね、はい、人が喋ってる時で聞いた方がいいじゃないですか。
さすがパーソナリティ
なので玉木さんは逆におふくろの味ってないんですか。
おふくろの味ね、私ね、あんまり実はないんですよ。
ほう
本当に。
ほう、
で、まあ、おふくろの味っていう原点はだいたい小学生ぐらいの、まあ7、8、9とか10ぐらいの時に何回も食べたものがおふくろの味っていう概念として言われているんですね、
はい、
なのでその時代って、私実は母親がちょっと入院してたもので、
はい、
でもずっと他弁ばっか食べてたんですよ。で、父が仕事で行ってたから、まあ、その時私作れへんから、
はい、
だからね、なんか私兄がいるんですけど、2つ上の、兄と、いや他弁だよな、わかんな味みたいな感じを言ってて、
まあ、それはそれでね、
そう、
ありですよね。
板についてるのはやっぱ他弁の味なんですけど、まあ、やっぱり、まあ、そういう意図も含めて、まあ、大人になってやっぱ改めて思うのは、私ね、豚肉とキャベツをね、煮た千切りでね、
はい、
千切りのキャベツを豚肉で煮た 名前何やったかなその料理があるんですよ、
はい、
あのバター醤油で味付けして食べるんですけど、うん、そう、それがなんかおふくろの味やなって大人になってね思う味です。
よく作っていただいてたということですか。
そう
でも家庭独特のね、
う
ん、調味の使い方ってありますよね。
そうなんですよ。
お醤油多めのところもあれば、うん、ちょっと甘みが多いところもあるしね。そうそう、なんかバター醤油っていうのすごい、もう今、うん、今ちょうどお昼なんでお腹が減る頃ですよ ね。
お腹が減りますね、はい、まあそんな風に、まあ、なんかちょっとお袋の味をね集めたところにはどんなものが出来上がるか楽しみですね。1年後
そうですね、一個一個をね着々とやっぱりリスト化していったらめちゃめちゃ楽しそうですね。それ全部集めたらもうみんな来ますよ
あ、もてなしますかそれで。
お料理、ね、それを一つ一つ、うん、あの今日作っておいたんでって言ったらみんな来てくれますよ。
やった、あのよかったらあのブルーダイヤファクトリー安田さんにあの作っていただけます。
そうですね料理人うちにもいました、
はい、
プロいました
ね、
はい、やっぱりねそうやってね料理を、ね、作ってくれる人も含めて、うん、あの多分こちらの番組にはいろいろお世話になるというか期待人が多いとは思いますので。いや本当
なんかラジオを実際にあのリアルにやっていくっていいですね。
本当にね、
テーマ性を ねリアルにやっていくって、
いやいや本当にいいと思います。なんか毎回毎回あの僕が梅酒を登場させるかのようにあまた梅酒の方に行っちゃいそうなんで玉木さんに一度お返しますね。
はい、ありがとうございます、はい、そんな楽しいお話をしていただきありがとうございます。じゃあちょっとエンディングに行きますね。
夢の種、
おにぎりおにぎり一度きりこれっきりなんて言わないで指切りしようよまた会おう、ほかほか笑顔でまた会おう。
はい、おにぎりズーム大谷亮介さんのエンディングテーマの曲です。めちゃめちゃ合ってるじゃないですか
ね
今までの話。
いやーね、もうお米を持ってきて、
うん、
おにぎりであのお袋の味が完成されて最後はおにぎりの歌、最高ですね。
最高ですね。
もう僕合わせてないけれども玉木さんの番組に出るべくして出る人でしたね
ありがとうございます。本当に周年にふさわしいゲストさんですね。
本当にね、まあ、玉木さんも実際ねお米を販売されたりとかいうのもありますもんね。
はい
ね、だから多くの人にやっぱりねお米を通してなんか幸せを本当に分かち合ってるというか、うん、届けてるというかそういうのは素晴らしいなとは思います。
ありがとうございます。なんかねいろんなところでお米も紹介できるね場所とかがあればねもっとやりたいなと思うんですけどね、
はい、
そうお酒の後にもおにぎりですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
それはちょっと知りませんでした。
あの酔いが冷めるんです。
あ、お米を食べると。
そうです、あの肝臓がアルコール分解する時用に炭水化物のおにぎりが入ると肝臓が動いてくれるので解毒作用でおにぎりがこう効果で頭がパカーッとこう元気になって。
それって
言わないんです。
じゃああれですか、あの梅酒祭りのところに横におにぎり販売してたら結構売れるかも。
めっちゃいいと思います。
なるほど、
次回にぜひ。
そうですね、わかりましたありがとうございます。
来年ですね。
来年ですね、
はい、
本当に楽しみにしておいてください。もう、
はい
はい、
もうありがとうございます。もう本当に2周年記念すべき梅酒ソムリエ金谷さんゲストお越しありがとうございます。はい、では、金谷さんの番組は土曜日の、夜20時30分から21時まで金谷梅酒がないと金谷どっちでしたっけ。
あの梅酒ソムリエ金谷するの梅酒がないとです
はい、そうです、もうお酒飲んで酔ってきました。
あ、そうですねあのやっぱりお米のお酒をね飲んでね。
そうです、
はい、酔っていただきました。
はい、梅酒ありがとうございます。はい、それではですね人生を作る食サポーター玉木美穂でした。それではまた来週、バイバーイ。
バイバーイ。
おにぎりおにぎり一度きりこれっきりなんて言わないで指切りしようよまた会おう、 ほかほか笑顔でまた会おう。